メンフィスに行く前に学んでいた箇所がテサロニケの第一の手紙でした。終わらせてから向こうに行けるかなと思いましたけれども、大事なところだったので、端折ってしまわないで、戻ってきてから、そこのところを学びたいというふうに考えて、その場所のところを今朝は学びたいと思います。メンフィスのオルバイさんたちの教会ですね、パークアブニューという通りにあるパークアブニューキリストの教会の兄弟姉妹たちには大変お世話になって、立川キリストの教会の兄弟姉妹たちによろしくお伝えくださいということでした。考えてみますと、オルバイさんたちが、私が今回お世話になった、私たちがお世話になった、新学校ですね、そこを卒業してから3年間パークアブニューでインターンシップということで、そこで、研修伝道者としてのインターンを務めて、それで教会とも信頼関係を作ってから日本に来られました。ですからその3年間を入れますと、ほとんどオルバイさんが、今年、のまでの期間を考えると約50年間です。半世紀ですね。パークアブニューの教会はオルバイさんたちを通して日本の宣教伝道というものを助けてくださっている教会です。では今日の箇所、第一テサロニケ5章16節から22節までをお読みします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。ただしすべてを吟味し、良いものはしっかり保ちなさい。あらゆる形の悪から離れなさい。第一テサロニケ5章16節から22節です。それで今朝のメッセージのタイトルが神が望まれること、これがこの黄色くハイライトしてある神があなた方に望んでおられることっていうところから取った題名になります。先週のオルバイさん、オルバイ兄弟の最後の立川でのメッセージの中にも喜びという言葉が出てきました。ヨハネの16章でしたね。22節でこういう言葉がありました。イエス様が十字架につく前に弟子たちに言われた言葉でありますけれども、あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。復活の後ですね。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。私たちクリスチャンの喜びは誰も奪い去ることのできない喜びであるということですね。パウロがテサロニケの教会にまだ若い兄弟姉妹たちに、困難の中にあって信仰を一生懸命守ろうとしている兄弟姉妹たちに、いつも喜んでいなさいという喜びは誰も彼らから奪うことのできないその喜びですということであると思います。イエス様はこの16章のところで、最後にこういう言葉も言われています。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。十字架と復活をもってイエス様は死をも滅ぼしてくださった。ですから世にあっては苦難があります、死もあります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに 世に勝ちましたということですね。ですから、何があっても揺るがない喜びというもの、平安というものをクリスチャンは持ってますよということだと思います。今日のテサロニケの5章の16節でいつも喜んでいなさいという言葉がありますけれども、パウロの手紙で喜びなさいと繰り返し教えている手紙があります。さてどの手紙だったでしょう。皆さんもご存じだと思いますけれども、アメリカでこういう質問をするとですね、パークアベニューの場合はもう周りからこうピリピリだなんだってこういうふうに答えていくかって、やはり日本はこう秩序を保つというかそういうところでありますので、ピリピリですね、ピリピの4章の11節にこういう言葉、4章の1節にこういう言葉があります。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。で3章の1節にも同じように主にあって喜びなさいという言葉があります。繰り返し繰り返しパウロがピリピの教会に喜びなさいと言った理由は、喜びがなかったからだと思います。喜びの手紙とも言われてますけれども、なぜ喜びなさい、喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいとパウロは言わなくてはならなかったか。ピリピの教会にはその喜びをこうなんていうか見失っていたところがあった。その理由もピリピの手紙の中には書かれていましたけれども、そしてここで言うパウロが言う主にあってという主にあってという言葉が重要なところであります。主との関係において、主の中にあってイエス様との関係において私たちが何が与えられているのかということはピリピの手紙の中でも言われています。ですからキリストにあって、主にあって私たちはどういうものが与えられているのか、何を持っているのかというのをもう一度考えてみましょう。そしたら喜びを取り戻せると思いますというのが、またあなた方の、ピリピの教会にパウロが語っているあなた方の心がイエス様のへり下った心と同じ心であるならば喜びを取り戻せるはずですよというのが、ピリピの手紙の、メッセージでありますけれども、ですからキリストにあって励ましがあり、励ましがありますよ、あるでしょう、愛の慰めがあり、あるでしょう、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら喜びがあるはずです、平和があるはずです、平安があるはずですという、そういうメッセージでした。ですからテサロニケの教会の、まだ信仰の浅い若い兄弟姉妹たちでありますけれども、いつも喜んでいなさい、いつも喜べるのがクリスチャンですよ、それは他の人たちにはできないですよということをですね、イエス様との関係にあって、主にあって私たちは何があってもどういう問題にぶつかっても誰も奪うことのできない喜びを持っていますというのが最初のポイントです。そして次に絶えず祈りなさい。問題はそんなことできるのかということなんですけれども、絶えず祈りなさい。それで面白いことを言う人がいて、絶えず祈るということはできるはずだ、そういう能力は私たちの体に頭の中に備えられているはずだ。どういうことかというと、絶えず心配することはできるだろう、それだったら絶えず祈ることもできるはずだ、そういう能力は備わってるはずだ。で、独り言は言うんじゃないですか、絶えず何かやりながらでもこう自分でいろいろ考えてる、考えながら作業をしたり仕事をしたり勉強したりということはできるでしょ。 人と何かを話している時でもいろいろ考えたりしてるでしょ。そうであるならば神様と語ることもできるはずですよ。ですから私たちにはその能力が備わっているという、ああなるほどそうだなというふうに思いました。そしてこの言葉を真剣に受け止めて、このパウロの手紙は2000年ぐらい前に書かれた手紙でありますから、2000年前からこの言葉を読んだ人たちの中にこれをやってみようじゃないか、やりたい、やりなさいというのだから、やらなくてはいけないんじゃないか、でそれをやらないということは私たちを貧しくしてるんではないか、私たちの信仰をですね。それで実際にこういろいろな方法でやった人たちがいます。一つ有名なのはこのイーススの祈り。このイーススという言い方は東方教会のイエス様を呼ぶ言葉、名称ですね。キリストのことをハリストスというふうに呼んでると思います。正教会と呼ばれているロシア正教会、ギリシャ正教会、そういうところの呼び方でありますけれども、イエスの祈りというものがあります。これはどういう内容かというと、主イエスキリストよ、罪人なる我を憐れみたまえという祈りだそうです。それがイエスの祈りで、短いものもあるんですけれども、短いものは主イエスキリストよ我を憐れみたまえ。これはルカの18章に出てくるおそらく2つの祈りをこうつなげたものかなというふうに思います。ルカの18章の13節には主税人の祈りがあります。イエス様が祈りについて教えられた時に、まずパリサイ人が祈った。そしてそこにいた主税人を指して、私がこの主税人でないようないことを感謝しますというような祈りでした。そして主税人の方は胸を叩きながら、神様、罪人である私を憐れんでくださいという祈りでした。イエス様が言われたのは、どちらの祈りが聞かれたと思いますか？自分の正しさを訴えた人ですか？それとも胸を叩いて神様を見ることもできなかったけれども、神様に罪人である私を憐れんでくださいと言った人ですか？その主税人の方の祈りがを神様は聞き入れてくださいましたよということを教えているところですね。でもう一箇所というのがこの39節のところですけれども、そこは福音書によっては1人あるいは2人というふうに書かれている箇所でありますけれども、目の見えない目の不自由な人がイエス様がそこを通っておられるということを聞いたときに、ダビデの子イエス様、私をあるいは私たちを憐れんでくださいといった祈りがあります。おそらくその2つをつないだものがこのイエスの祈りなのではないかというふうに思うんですけれども、主イエスキリストよ、罪人である私を憐れんでくださいという祈りです。でこれをどのようにして絶えず祈るのかというと、呼吸に私たちは、呼吸をするときに吸って吐いてという、でこの東方教会の、ここから絶えず祈るという呼吸の祈りにしたようです。ですから、吸うときに、息を吸うときに主イエスよというときにふっとこう吸うわけですよね。今度次へ吐くわけですから、罪人である私を憐れんでください、それが吐くときの言葉です。でそれを繰り返し繰り返し繰り返しやる、そのようにして絶えず祈る。もうそれが習慣になってしまって、習慣になるということは考えずにできるようになるということなんですよ。今回メンフィスに行って、メンフィスでも運転をしましたから、大変だったのは道路の反対側を走らなくて、私たちにとっては反対側を走らなくちゃいけないということなんですよ。普通道路で私たち運転を長くしている者にとって、考えて運転するということはほとんどないです。考えて全てを やるとしたら本当に危険な状態だと思います。ですけれども習慣になって、その能力があるから 自転車に乗るんだと同じだと思います。ペダルを今度こっちに足、今度はこっちの足で、ブレーキはどこだっていうのを考えながら運転したら、それは危険な状態でありますけれども、習慣になって考えずにできるようになる、それが習慣ですよね。良い習慣っていうものを、その東方教会ではイエスの祈りということを通して、学んだ。今でもそれは用いられている一つの習慣であるということです。東方教会と今度西方教会がありますけど、西方教会にはこういう名所ですね、ブラザーローレンスという一人の修道士ですね、地位も名誉もないような修道士であったようですけれども、彼の仕事は主に台所で、修道院の食事を整える、そして皿を洗う、そういう仕事であったですけれども、彼はその台所で何をしていたかというと、常に神様と共に生きる練習をしてたというんですよ。なかなかうまくいかなかったそうです。10年間はうまくいかなかったって書いてありますが、こんな短い小さい本なんですけれども、日本語の本のタイトルは、命の言葉社から出ている本は、敬虔な生涯、普段の生活の中におられる主という本ですけれども、小さな本で、で他のタイトルは主の臨在の実践とか、主の現存の体験という他の人たちが訳された本もあるようですけれども、英語だと Practicing the Presence of God という、そういう名前ですね。 Practice というのは練習です。ですから彼は毎日それを練習したというんです。毎日練習すれば私たちは必ず何かを身につけます。練習しているものを毎日すれば、何年か経てばそれは上手、そのことに関して上手になりますし、自然に考えずにできるようになるということなんですよ。それが東方教会においても西方教会においてもそれは行われていたということなんですね。ですから私たちも自分たちで絶えず祈るというのはどういうことなのかなっていうのを考えて工夫していろいろやってみるといいんじゃないかなというふうに思います。割と最近それをやってみたという人がいますけれども、話が、それはアメリカ人の方で、フランク・ラウバックというフィリピンで宣教していた人の話でありますけれども、彼はフィリピンにおいて1930年代だったと思います。フィリピンで宣教をして、そして彼の功績として残っているのは、フィリピンで学校ですね、教育に関して彼は大きな貢献をした。そして宣教師としても、大きな働きをしたわけですけれども、で彼がこの絶えず祈りなさいということで考えたのは、そしてそれは彼が言うには、このブラザー・ローレンスから、感化されて影響を受けて、自分はじゃあ今の時代で何ができるのか。で彼は時計もある時代ですから、1分ゲームというのを作って、1分の中で、必ずイエス様のことを1回考えるっていう、そういうゲームをやってみたんだそうです。これはなかなか難しいですけれども、それも練習なんですよ。ですから練習でこう繰り返してやれば彼はできるようになった。そして大勢の人もそれをやって、そして祝福されたという一つの方法なんですね。ですからそれをやらなくちゃいけないとか、東方教会の真似をしようとか西方教会の真似をしよう、そういうことではないですけれども、そういう人たちも実際にいたんです、 いますということを、覚えていただきたいということです。絶えず祈りなさい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい。3つ目が、すべてのことにおいて感謝しなさい。そんなことできるのかっていうことになりますけれども、感謝というのは最近になってアメリカで見直されているということを聞きました。誰が見直しているのかというと、お医者さんたちなんだそうです。感謝は人間を健康にするということが医学的にこう立証されてたということなんですよ。それで、 日本のニュースにも時々出るような名前じゃないかなと思うんですけども、ちょっと面白い名前で、これは人名から、人の名前から出て取られた名前なんで、メイヨークリニックというアメリカで最も有名な医療機関ですね。5000人の医者が勤めているということですから、3カ所にある。日本にはそれだけ大きな大規模な病院はないそうです。そして6万人以上の従業員が勤めている。その医療機関で、最近その感謝ということが見直されて、そして感謝を発見しようというプログラム、30日間のプログラムというのをウェブサイトに行くとそれがあります。無料で提供しているそうです。そしてそれはそれを通して、感謝というものを通して、精神的身体的な健康に、良い影響を与えるということで、癒すことができる、あるいは予防となるということで、そのプログラムは使われているんだそうです。ですから、2000年前にパウロは全てにおいて感謝しなさい。そして私たち日本人は仏教においてもよく使われる言葉です、感謝というのは。ですから、釈迦は感謝の大切さを悟った。ですから、それを大事にしなさいということを教えたんだと思いますけれども、聖書の場合はさらに、感謝が大事だということだけではなくて、天地万物の創造者である神様に感謝するんだ。ですから私たちの場合は感謝することはたくさんありますけれども、そして、名誉クリニックでもそういうことを教えている感謝だけれども、誰に感謝するべきなのかということは聖書が教えてくれるところなんです。ですから間違うと、自然に感謝しましょうとか、お互いに感謝し合いましょう、その悪いことではないですけれども、その全てをお作りになった神様こそ私たちの感謝を受けるべき方ではないかということですね。その方によって生かされている。そして仏教徒の人たちも生かされてますね、生きてるんじゃないですよ、生かされてるんですよ。ところがそこで終わってるんで残念なんですけれども、私たちクリスチャンは誰によって生かされているのかということも分かってる。ですからそれはぜひこう分かち合いたいことですよね、仏教徒の人たちと。あ、私たちも生かされていると思ってます、感謝してます。そして私たちの場合は聖書に誰が生かされているのかということを、聖書というものに神様が私たちに与えてくださった神様の言葉にそれも書かれてますよっていうことを、私たちは、真面目な、そして、一生懸命ありがたいということを大事にして、感謝を大事にして、そして生かされているということも感謝している人たちに分かち合えることじゃないかなというふうに思いますね。チャンスがあれば、そのようにしたいと思います。ですからありがたいという言葉がありますけれども、あることが難しい、そして聖書は創造というものは無からあるものを作る、無からあるものですから、ありがたいものを作れるのは神様だけだということなんですね。天地万物の創造者、無から有、あるものを作り出されたという神様の、神様にだけしかできない技である、それが創造です。そしてですから3つのことをですね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことにおいて感謝しなさい。でその次にパウロが言うことは、御霊を消してはいけませんという言葉です。そこのところからは注意かなというふうに思います。これをしてはいけない、これあれをしてはいけないという言葉になりますから。ですから成長するための、3つのこと、そして成長するために注意しなくてはいけないことということが、このところからあります。御霊を消してはいけない。御霊を消すということは、実際に私たちは 消すことはできないはずですけれども、御霊を無視するということはできます。そしてあたかもないように振る舞う、神様がいないように振る舞う、それが今の世の中の生き方であると思います。考え方であると思います。ですからクリスチャンも、神様の教えではなくてこの世の教えに従うの、生き方に従うのであれば、神様を消してしまうような、御霊を消してしまうような、私たちは聖書によると使徒の働きの2章の38節で最初のペンテコステの日に第1回目の福音宣教を聞いて人々がどうしたらいいですか、そしてペテロが答えたのは悔い改めて、そしてそれぞれ罪を許していただくためのバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けますよ。ですからクリスチャンは誰でも聖霊が与えられているはずなんです。内住の私たちのうちに住んでおられる聖霊が与えられています。それを消してはいけないということです。それを消すことができるんですよ。どうやって消すんですか。そこに聖霊がいないかのように生活してしまう、無視してしまう、それがそういう生き方かなというふうに、この世の生き方に従ってしまう。ですから感謝よりも不平不満、文句、批判の中で生きてしまう、それが聖霊を消すということであります。一つの分かりやすい例えは、私たちは太陽を消すことができずに、あんな大きなものでありますけれども、どうやったらできるんですか。10円玉を目に近づけるんですよ、太陽を見ながらですよ。そしたら太陽見えなくなりますよ、10円玉で。10円玉であんなでかい太陽が消せるんですか。消せます、目に近づければ。ですから私たちは聖霊、神様を消すことができるんですか。他のものを十分に近づければ、中心にしてしまえばできます、消すことはできます。そういうことなのかなと思います。黙示録の3章の最後のところで出てくる教会というのはラオデキアという豊かな教会です。ですから立派な金持ちの人たちが集まったんじゃないでしょうか。富について語られているところでありますけれども、でもそこの教会の問題というのはイエス様を外に締め出していたということなんですよ。ですからイエス様は外から私はノックしてます、そして私のノックを聞いて開ける人のところに私はそこに行って一緒に食事をしますよと言ってくださってるんですよ。ラオデキアの教会の中にイエス様はいないんですよ、外にいるんですよ。私たちも御霊が中におられるにもかかわらず消してしまう、イエス様に救われてイエス様に生かされているにもかかわらずイエス様を締め出してしまう、そういうことはできることなんですよということだと思います。そして御霊を消してはいけない、次は預言を軽んじてはいけない。預言というのは聖霊によって与えられる言葉です、御言葉です、神の言葉です。それを軽んじてはいけないということは、どうやったら軽んじてしまうのかというと、他のものを重んじてしまえば軽んじるわけなんですよ。ですから神の言葉よりも自分の言葉の方が大事だ、自分の考え、あるいはこの世の考え方、人間の考え方、言葉の方を重んじるならば神の言葉を軽んじるんだと思います。イエス様が誰も二人の主人に仕えることはできません、一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。ですから私たちはどちらかを選ばなくてはいけない、神の言葉か自分の考えか、神の考えか自分の考えかということですね。ですから主の祈りを私たち自分の祈りとしている私たちの場合は、御心が天で行われるように私の生活でも心でも行ってくださいということを毎日祈っているはずなんですね。ですから神と富とに仕えることはできませんよ、 ですから富というものが神の存在になってしまっている、神以上の存在になってしまっているということですね。神を消してしまっている、そういうことはできますよということです。ですから問題は信じているか信じてないかという問題ではないんです。よく、ああ私は信じることはできない、その聖書はなかなか信じない、問題は他のものを信じているということなんです。人間は必ず何かを信じてます。そして何かに従っています。そしてその従っているものに命を捧げてしまってるんですよ。人生は短いですよ。私も最近、あ、自分の人生は結構もうないんじゃないかっていう、私の前に先輩がいらっしゃいますから、でその先輩が元気に生きていらっしゃるのを見て、励ましはいただいてますけれども、ですけれども確実に短くなってます。ですから、問題は信頼しているか信頼してないかではなくて、何を信頼しているのか。私は最後にお話をさせていただいたのは、神学校のチャペルでお話しましたけれども、日本の歴史というのは、特に近代の歴史というのは、信頼という、彼らの今年のテーマが信頼なんですよ。そして、神様の御国、御国が来ますように、御心が天で行われるも地で行われますようにというのがテーマなんですよ。私は日本の歴史というのは、その信頼ということに関して非常に分かりやすいその例えというものを提供するものなんですよということをお話しました。じゃあどういう信頼の話が日本の近代の歴史の中にあるかというと、80年ぐらい前になりますか、戦争の前、戦争の間に私たちは信頼してた方がいるんですよ。その人は神の子というふうに、あるいは生きている神というふうに言われてました。日本人のほとんどはそれをそのまま受け入れてた、信頼した。そして日本は神国、神の国である。ですから日本には神がいて神の国があったんですよ。そのために日本人のほとんどは命を捧げました。ですから問題はその方は神ではなかったということです。戦争が終わった時に、45年に終わった時に、1946年の1月1日に彼がしたことは何かというと、天皇がしたことは何かというと、私は神ではありませんという宣言をしたわけです。人間です。ですから天皇制というのを、残すことをマッカーサーは許したんですね。イギリスの女王、イギリスの王のようにシンボルとしてだったらいいですよということで。ですからそういった意味では日本人というのは間違ったものを信頼してしまった。でその後あったんですよ、クリスチャンブームというのが。ですからハリファクさんが1947年から57年の間に茨城で5000人以上の人がバプテスマを受けました。25教会を設立しました。おまけに茨城キリスト教大学を設立しました。そういう時代があったんですよ、クリスチャンブーム。ブームというのはクリスチャン、その宗教ブームですから、クリスチャンだけじゃないんですよ、仏教もありました。その時に大きく伸びたのが創価学会もありました。そしてそれ以上に大きく伸びたのは何かというと経済なんですよ。日本経済が伸びてしまうともうブームは終わってしまいましたね。そしてそれに乗ったブームというのは、これを信じていればお金がもっと儲かりますよというような類の宗教です、信仰です。ご利益主義という。ですからそういった意味で日本の近代史というのは、日本人が何を信頼しているのかなということをよくこう教えてくれるいい歴史なんですよ。間違った神、そして間違った神の国で、さらに神の国は負けるわけないんだから、 そして日本の歴史を見ると、あの神風っていうのがあったじゃないかって、でどうも神風来ないから、じゃあ自分たちで神風やろうじゃないかっていう、そういう考えになっちゃったわけですよ。神の風っていうのは聖書にも出てきます。聖霊という霊という言葉、風という意味もあるんですよ。まことの神の風というのは聖霊のことです。神の霊のことです。ですから本当のものは聖書の中にあるんですよ。日本人は間違ったものに従ってしまった、命を捧げてしまったという。ですから そこからは私たちも他の国の方々も学ぶところがあるんじゃないかなということでお話したんですけれども、話した後に大勢の人が感心してましたね。ありがとうって、知らなかったよっていう、日本人が神様のために戦ってるなんて知らない、神の国のために戦ってるなんて知らなかったよって。そしてパウロが言うことは、御言葉は感じてはいけない、こっちの、そして、全てのものを吟味して良いものをしっかりと保ちなさいということをですね、その良いものを神様が与えてくださろうとしていますというのが聖書の教えです。あなた方の中で子供が魚をください、求めているのに、魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおさらのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。最高のものですよ。ご自分の霊を、ご自身を与えてくださる、それがキリスト教の信仰ですよ。神様との関係を神様が与えてくださる、神様の子供たちとされる、神と永遠に一緒に生きることができる、それが私たちの信仰です。ですから、パウロはフィリピの手紙の最後のところで最後に、兄弟たち、じゃあどういうものを保てばいいのか、どういうものに心を留めてればいいのか、すべて真実なこと、すべて尊うべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いこと、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を留めなさい、そのようなことをしっかりと保っていなさいということですね。そしてあらゆる悪から離れなさい。クリスチャンというのは悪いことをしない人ではないんですよ。割と有名なのは、あんたクリスチャンですか、あ、じゃあタバコも酒もやらないんですね。まあやらないけど、それだけの話じゃないということです。クリスチャンというのは、クリスチャンは、このガラテヤの5章の22節23節には、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です、このようなものに反対する律法はありませんという言葉がありますけれども、これを身につけている、いつもイエス様につながっていて聖霊に従い聖霊の実を結んでいる人、それがクリスチャンですよ。この御霊の実がなかなか覚えられないという場合は、あの歌で覚えてしまえばいいと思います。ちょっと歌ってみましょうか。ハレルヤ、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。最後、これが最後ですけれども、では神様が望んでおられることは何なのか。私たちクリスチャンが成長することですよ。豊かな人となる、豊かに生きることを望んでおられます。イエス様が言われたのはヨハネの10章で、私が来たのは羊が命を得るために、そして豊かに 生きるためだということを言われました。その羊のために私は命を捨てますというふうに言われました。クリスチャン生活というのは最高の生き方ですね。最高の人生です。そしてそれを生きることによって最高の自分になる。他の人と比べることじゃないんですよ。この世が得意なのは比べることです。比べてがっかりしたり、劣等感を持ったり、比べて優越感を持ったり、そんなものではないですね。神に作られた、神に愛されている、最高の神様の傑作がクリスチャンです。神様の作品であると言われています。そしてテサロニケのクリスチャンの成長を助けたのがこのパウロが言っているこの3つのことかなというふうに思います。いつも祈っていなさい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてにおいて感謝しなさい。その、日々の練習でそれを身につける、考えなくてもできるようになるまで練習する、習慣となる。ですから最近問題になっているのは習慣、生活習慣病というものですけれども、それは霊的にも当てはまるのかなというふうに思います。霊的に私たちは何を習慣にしているのか、それによって私たちの健康状態が決まるということだと思います。そして、パウロはここで私たちに良い習慣を教えてくれているということです。で、最後にメンフィス生まれの聖書的ダジャレというのを、これメンフィスで思いついたから、慣れてなる、慣れるというのは習慣のことです。その慣れることによってもう考えなくてもやれるようになるまで繰り返す、続ける、それによって私たちはなります、成長します。慣れてなる、それが聖書の教えかなというふうに思います。それを神様が教えてくださっていますし、助けてくださるということです。その助ける部分は来週のメッセージの中に入ってますけれども、お楽しみにしていただきたいと思います。ではお祈りします。愛する父なる神様、久しぶりに、立川に戻ることができて御言葉を語ることができました。ありがとうございます。今日はテサロニケの第一テサロニケの5章から学びました。私たちの大好きな聖句の一つでもあります。日めくりカレンダーにもこの言葉は2回出てくると、私たちの教会カレンダーの中にも出てくると思います。どうぞ私たちがそれを実践することができますように、私たちの良い習慣として身につけることができますように、それによって霊的な健康をあなたからいただくことができますように、強められますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。